ビジュアルチェンジはマインドチェンジ。
皆さんこんにちは。外見戦略コンサルタントの相原由紀です。さて今回はですね、素敵なゲストをお迎えしての対談バージョンとなります。本日のゲストはクリスタルボーリストでありますエミークリスタルさんです。エミさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、もうね、もうエミさんとはね、もうちょっとだいぶ知り合ってから何年か前になりますけれども、まあつい今年に入ってエミさんが開催したね、コンサートに私司会として務めさせていただきまして、本当にクリスタルボールの魅力をね、存分に味わわせていただきました。そんなことでですね、クリスタルボールって一体何なんだろうって、まだまだ知らない方もいるかもしれないということで、今回お呼びさせていただきました。はい、そしてぜひですね、簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。私はですね、魂を呼び覚ますクリスタルボールの響きをお届けしています、クリスタルボーリストのエミクリスタルと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まだね、聞いたことないわ。なんだろう、クリスタルボールって方はね、ぜひぜひググっていただきたいんですけれども、本当に、こう、なんていうんですかね、こう、癒しというだけでは抑えきれない。そういう感覚があるんですけれども、エミさん自身、こう、演奏してというかね、まあ、そもそも、この仕事、これをね、演奏しようと思った経緯といいますか、もともとしていたってわけではないですよね。
そうですね。もともとは、石が好きでですね。
はいはい。
パワーストーンとか石が好きで、はいはい、石とか、その石が何で好きかって言ったら、色が好き、色とか光が好きで石に惹かれて、もともと宝石処方ということ、お仕事をしてたんですけれども、うん、はい、その時にサロンに置いてある石たちの浄化にクリスタルボールっていう音で浄化がすごくいいんだよって話を聞いて、で調べたところ、クリスタルボール、
うん、
調べたところで、調べていたらもう本当になんか流れるようにしてちょっと出会いがあって、うん、手にすることができて、
はい、
うん、で最初は一つ二つをちょっと音を鳴らして消化しようと思ってたんですけど、うん、たまたま何個か預かることになって5つぐらいのボールがやってきたので、
はいはい、
奏でていたら、うん、ハーモニーがすごく美しくて、うん、で本当にちっちゃい頃3歳ぐらいから15年ぐらい私ピアノをやっていたんですけど、
はいはいはい、
もうなんか自分の中でそれも40近かったので、うん、もう何十年も経って記憶の隅っこにある、うん、ピアノは好きだからたまには弾くけれども、
うん、
なんかすごくそれが何かつながるっていう感覚がなかったのに、
はい、
ボールを奏でてハーモニーを聴いてるうちにこう、うん、その感覚がいろいろ蘇ってきて、
うん、
うん、もうなんか演奏する気はなかったけれども、気がついたらそうなってた
もうなんか導かれ、はい、必然的に導かれてしまったってことですね。
そうですね。う
ん、でももともとそのクリスタルボールって、まあその名の通りね、クリスタルでできている楽器じゃないですか。
はい。
これって発祥っていうのはどこの国とかってあるんでしたっけ？
これはですね、作ってるのはアメリカのメーカーさんなんですけれども、はいはい、ただこのボールの形状であったりとか、そういったものはアジアのチベタンボールとか、ああいったものと同じような奏で方をしたりとかするので、
うん、
本当にね、この楽器って調和の楽器っていうふうに私は捉えているんですけど、うん、
はい、
まさにこの存在自体が東西の文化をつないでいるような存在でもあるし、
うんうん、
何かこの音を響かせてると、この世界に調和の幸せなエネルギーが流れていくなっていう、うん、もうその幸せの虜になって奏でてる感じですね。
ああ、じゃあこう、皆さんのためにっていうのはもちろんあるけれども、もう自分自身もその、奏でるたびに整わってるっていうか、そういう感覚もあるっていう感じですか。
うん。なんかもう、だからそれが繋がってるっていうんでしょうか。
うん。うん、なるほどね。まあ私もその楽器自体もね、やっぱ私もクリスタル大好きなので、色も大好きなので、そこら辺エミさんとね、本当に共通点いっぱいあるんだけど、 もう、やっぱりその楽器自体を、その色味のね、クリスタルボールを見てるだけでも、なんか目からも癒されるし、もう耳からも癒されるし、なんかそういう意味ではね、あ、ね、そう、すごい綺麗な色味っていうところもね、ぜひ見たことないリスナーさんはですね、ぜひググってどんなものなのかを、本当目でも見ていただきたいっていうぐらいに、本当に素敵な楽器だなっていうのも私も思ってます。で、まあそのね、今はもう、まあ、ボーリストということで、まあ、演奏とかをしたり、もちろん、まあ、教えるっていう立場でもいらっしゃるんで
そ
すね。
うですね。演奏もしますし、やっぱり演奏していて、ただ奏でているだけなんだけども、やっぱり自分がいろいろこう、解放されてきたとか、開いてきた、感じてきたものっていうのがいろいろあって、奏でる人によって、すごく音が、響きが違ったりとか、するので、本当に自分とつながる音の奏で方であったりとか、奏でるためにどんな自分で奏でるかっていうところを響きの学校という学校を運営しながらお伝えしていたり、あとは音のエステというメニューがありまして、サウンドヒーリングっていうんですかね、クリスタルボールを使ったヒーリング、その方の状態、その人の性質などに合わせて音を処方するようなことをしています。
個人的なセッションね。私もすごい以前に、ちょっとだいぶ前になりますけどね、一応体験させてね、いただいたことありましたよね。だから本当に、まあ、あの、ボールをね、演奏者としても、こう、奏でてもいるし、皆さんにお教えしてるっていう立場でもあるし、個人的にね、そういうのを、セッションするっていう形で、まあ、3つの活動をされているっていうことですよね。じゃあ、今ね、私もちょっと思ったんですけど、特にあれ、楽譜のようなね、譜面のようなものっていうのはあるんですか？一応。
作ることができるっていう感じで、例えば、この間のコンサートみたいに決まった楽曲であれば、この時にどんな音を鳴らすかっていうのも譜面の中に落とし込みをして楽譜にしておくこともできるし、自分の思いついたメロディーがすごくいいなと思ったらそれを残しておく楽譜の書き方もあるし、そういうこともできるし、ただ、やっぱり即興で奏でることが多いし、それがその時、その場、その瞬間に必要な音だったりするので、その音を下ろすというか、導くような、そういった奏で方は大事にしています。
じゃあもう、なんだ、演奏する側自体の、こう、なんだろう、マインドというか感覚が、鋭く、こう、なんだろう、感じ取っていないと、音を奏でるのは難しいってことですか？
だから思考で考えて生み出した音なのか、で、その自然の波に自分のエネルギーが乗った状態で響いてくる音を生み出してるのかって、全然伝わる音が違ってくると思うんですよね。
ああ、そうなんですね。なんか私はほら、この間しっかりしたね、本当にコンサートっていうのがこの間の初めてだったんで、もう本当に、私はちょっとね、司会という立場上ね、聞き入っちゃうとね、眠くなっちゃうので、ある意味ちょっと、ちゃんとしてたからあれでしたけど、本当にね、皆さんに聞いたら、もう、ね、椅子に座ったまま、あ、いつの間にか寝てましたとか、気が遠くなってて、うつろつろでしたみたいなね、そんな言葉もあったじゃないですか。だから、そういう感覚に、なるか
まどろみが最高に良くて、その状態、完全に寝てるわけではないので、高状態のような、脳波で言ったらアルファ波の状態、その人が心地よくて、なんならその地球の周波数と同じような周波数でいられている自然体になれるので、そんな響きに、ぜひ触れ合ってほしいなと思って。
なるほどね。じゃあ、そういう状態になっても、心身ともになんか整ってるというか、ストレスを感じてない状態っていう感じなんですね。本人は寝ている感覚になっちゃってるけれども、そうではないということなん
そう
で
です は
ね。
ない。はい。
なおさらね、こう、まあ、ちょっと、こういう言い方するとあれかもしれないですけど、まあ、昔なんかね、土の時代だって言って、こうね、競争だとか、争いだとか、こう、物欲がっていうね、我をで、こう、前に行く時代だったのが、まあ、今ね、風の時代って聞いた、ね、言葉、ワードとして聞いたことある方もいると思うんですけれども、もっと軽くね、自分個性っていうかね、自分自身をこう、より活かして生きていく、輝いていくっていうようなテーマがね、これからの時代、掲げられてるじゃないですか。
そうですね。
そんな中でどうです？このクリスタルボールってもうまさにこれからの
そうで
楽器
す。
じゃないかなと思うんですけど。
なんか土の時代から風の時代って言われたからって急に変わらないじゃないですか。それを変えていくのが多分この音の力かなと思っていて、もともと土の時代に培ってきた記憶とか固定概念とか、その価値観っていうものをやっぱり風の波に乗って軽やかにしていくためにそぎ落としていく、この自分の中に眠った細胞の中に眠っている不要なものを音の振動で溶かしていくというか、洗い流していく、このタイミングだからより必要とされるのかなっていうのをすごく感じている今日この頃です。
わあ、素晴らしい。本当に私もね、ちょっとこの演奏会、この間聞いたのをきっかけにね、どんどんちょっとそういう場面、やっぱりこう、体で感じる、耳で感じる、心で感じる、波動を感じるみたいなね、そういう場を、この忙しくしてる人ほど、なん
そ
か、
うです。
ねえ、聞いてもらいたいですよね。
そうですね。
なんかね、この間のコンサートなんかもね、お子さんも一緒にね、いらしてた方もね、いたので、すごくちょっと小さすぎる方は難しいかもしれないんですけれども、小学生以上ぐらいですと、割と一緒にいても聞き入ってくれたりとか、すごく静かに、
いらしたりします。
してましたよ
定
ね。
期的に月に1、2回サロンで音浴会もしてるんですけど、そこにもお子さん連れで来られたり、お子さんはちょっとどこ、テーブルの方で座って本読んでる子もいるし、一緒に聞いてる子もいるしっていう感じで。
なんかこう、私も自分がね、一人息子も母親でもあるので、やっぱりこう、母親って、子育ての中で、こう、いろんな葛藤もあったり、もう正解がないじゃないですか。だからね、こう、ワンオペで頑張ってるママとか、うちにはいるけど、なんか協力してくれない旦那さんがとかって言った時に、どうしてもこう、一人でいっぱいいっぱいになっちゃって、こう、私もそうでしたけど、ちょっとこう、できない自分を責めちゃったりとか、こう、ちょっとこう、陰の方に、こう、自分を、こう、向けてしまうっていうことがすごくあったんですけれども、なんかそういうふうに、お母さんも子供と一緒になって、ちょっとそういう聞く時間だったり、音楽の時間だよ、みたいな感じで、ね、お子さんと一緒に来てもらいつつ、自分のこう、いろんな意味での心身整えるっていうね、場を、設けられるっていうのは、今ちょっと話を聞いててすごくいいなって思いましたね。
そうですね。もうぜひお母さんとか、だからちょっとね、落ち着きがないなーっていう子供とかで悩まれてる方とかも相談があったりすることもあるし、あとは障害者親子サークルみたいなのが、障害児か、親子サークルがあって、こちらからちょっと依頼を受けて演奏にコンサートしに行ったりっていうこともしたりするんですけど、本当に幅広いんですが、それぞれに必要なものがあるんだなっていうふうに思って活動させていただいてます。
じゃあやっぱその演奏を聴くことによって、その人に必要なものっていうものが、なんかこう入ってくるというか、波動と
そうで
こう
す
合ってい
ね。
くっていう感じですか。じゃあね、ちょっと、エミさんのこれから、もっともっとこんな活動していきたいとかあると思うんですけど、なんかこれからの未来、思いとかってあります？
そうですね。もうちょうどコンサート終わったところで、大きなものが終わって、さあ次どうしようみたいな、ちょっと切り替わりのタイミングだったりもするんですけど、なんか結構この5年間って本当に伝えたい、伝えようって思って自分でたくさん企画をしたりとか、がむしゃらにやってきた感があるんですが、そこをやるっていうのはやってきたので、結構委ねていこうかっていうタイミングでもあったりして、ただ今お話ししたように、この響き、調和の響きだったり、人がそのいい状態、アルファ波の状態、リラックスした自然の状態になっていく、この響きをたくさんの方に届けたいなっていう思いがあるので、機会があれば、全国各地、なんなら世界も、奏でに行ったりとか、音を届けるっていう活動を、形にとらわれず、いろいろトライしていきたいなっていう気持ちが今はあります。
いいですね。じゃあもう場所も規模もそんなにこだわらず、
こだ
もう
わ
い
ら
ろ
ず、
んな方に、まずは聞いて届けていきたいと。
ただ、そのオールって、 空間が大事で、いろいろと邪魔になるというか雑音になってしまう、ごちゃごちゃしているようなところとか、いろんなものがありすぎるところっていうのはやっぱり、いろんな影響を受けちゃうので、極力まあ自然の中であったり、すっきりしているスペースであったりっていう、その空間にはこだわっていきたいなと思ってるんですけど、それこそいろいろな、まあ、ウェルネス施設とか、ホテルとか、リゾートとか、そういったところのウェルビーイング的なサービスとしてだったりとか、音楽、BGM 的な、整えるスペースでの BGM とかのプロデュースだったりとか、そういったことをね、できたらなというふうに思っています。
なるほど。じゃあ、やっぱりそういう、まあ、リゾートであるとか、ね、こう、リトリートだったりとか、なんかそういうような何かをしてる場所とかね、何かそういうこと、方との、まあ、コラボじゃないですけれど
そう、同
も、
じ思
ね、
いがあ
思
るようない
、
方、整えたいなっていうところだったりとか、美しくっていうところで、結構その空間の音の影響って大きいと思うんですよね。なの
です
で、
ね。まあ、じゃあね、これ、まあ、もしかね、どんな方が聞いてるかわからないのでね、リスナーさんの方で、何かちょっと協業できるかも、なんていうね、方がね、いらっしゃったら、ぜひね、概要欄にね、エミーさんの情報は載せますので、そこからね、こう、ちょっとダイレクトに、まあ、インスタグラム経由でね、ダイレクトメール送ってくださったりとか、ね、ちょっと私、個人セッションしてもらいたいかも、とか思った方もですね、どんどんですね、お問い合わせいただければいいかなと思います。私もね、その思い、すごく同じ思いでおりますので、そういう方々がいらっしゃら、どんどんおつなぎしたいなと、今思いました。もうぜひ、たくさんの方にね、この素敵な波動を届けていっていただきたいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、そしてラストはですね、ちょっと皆さんにね、私がイメージコンサルタントっていう立ち位置なので、最後にファッションとか外見とか、こう、見た目衣装のお悩みみたいなものを聞いてるんですけれども、エミさんはどんなものがあります？
そうなんです。私、色が好きだったりするので、ファッションも本当にいろんなパターン、それぞれ好きだったりするので、統一性がないっていうのが、悩み、統一性がないゆえに、わあ、気に入ったって買っても、それに合う、トップス気に入ったら、じゃあ、そのボトムスはとかってなってくると、あれもこれも欲しくなってしまうってい
わ
う。
かります。私も全く同じでございます。なんかね、皆さんに偉そうにアンダーコンダー言っておりますけれども、私もで感覚派なもんで、わあ、綺麗になろうとか、わあ、この子呼んでるとかって勝手に思い込んで、買っちゃって、で、帰ってきました。で、さっきね、エミーさんも言ったみたいに色が好きなんで、色いっぱいすぎて、この色と色どれ合わせたらいいのとかね。もうすごい私もね、あれどうしようっていうのありありです。ただね、まあ、色が好きっていうのは、本当に私、アラフィフ世代の方に、本当に色と柄を味方につけて、どんどん自分のね、心を解放してくださいっていう、まあ、ファッションをツールとしてね、こう自分っていうものを輝いてほしいって思いで、もうカラーとか柄っていうのをね、もう皆さんに推奨してる側なんですけれども、本当に、色がね、好きだから家にやっぱ集まっちゃう。でも集まった時に着られないって言ったらね、せっかく買ったね、お洋服も泣いてしまいますので、まずはこう、鉄板のベーシックカラーっていうのを、まあ、ボトムス、トップス、どっちとも鉄板で持っとくっていうのは大事かもしれませんね。まあ、パンツ、スカート、トップスっていうのは、この3点。例えば、よくブルベ、イエベーって聞くと思うんですけれども、イエローベース、肌が黄色みのベースの方っていうのは、割とベージュだったり、まあ、茶系だったり、それからまあね、カーキとかっていうね、アースカラーと言われるようなものが得意とされているので、まあ、一番使えるとやっぱベージュかな？私が自分で思ってベージュ。これ、まあ、茶系ベージュ。これがすごくベーシックね、もう持っていると、何の色が着ても万能に合わせられるので、まずこういうベーシックカラーっていうものを、トップス、ボトムスでもスカートとパンツで1点ずつ、もう必ず持っておくと間違いなく合わせられます。で、ブルーベースと言われてね、青みがかった方っていうのはやっぱり黒とか白っていうのがね、グレー、白黒グレーっていうのが割と得意とされているので、こうパキッとした感じには白黒、それからグレーっていうものを持っていたらいいかなと思います。もちろんね、イエローベースでも黒いいと思います。黒っていうのも、私はね、まあ、着ますけれども、まあ、 まあ一歩ね、下、ボトムスかな？ボトムスの方に持っていったら、まあ顔が明るくなって下半身が締まる。逆に黒を上に持ってきて色物を下にすると、ちょっと色があんまり得意でない方は、顔周りが黒とかね、ベーシックカラーだと安心するじゃないですか。だけどちょっと遠目にあるボトムスに色とか柄があるっていうのは、見た目から人から見られた時の印象っていうのは全然華やかになるので、顔のトップスに色をね、持ってくるのが苦手だなっていう方は、ボトムスに色を持ってくるようにして、トップスにはもうベーシックなものを全部揃えておく。まあ、なんだったらね、白、黒、ベージュ、グレー、もうこの4つ、これを、まずもう鉄板で押さえておけば、もうどんな色のものを買ってしまっても大丈夫です。あとはね、あとは買う前に、これは合わせられるものあるのかなと一旦冷静になるってことですね。キャー、すぐ買わないで。やっちゃうけど。
はい。うん。ええ、間に合っちゃうんですよね。
そうそう。で、私もね、ちょっと待ってよと、ここまで行くとちょっと着るの難しいなと思って一旦諦めたんですけど、やっぱりずっと心に残っててね、あの時買っとけばよかったなーなんて思った時にね、ふとウィンドウに飾られてたってことがあって、その時はもう呼ばれてると思って。買いました。なので、そんな風にね、一旦ちょっと迷ったら冷静になって、でも、時が経って出会えるものは出会えるなって、私、ものもあるんだなと思ったので、ぜひね、本当に、自分が呼ばれてるものは絶対出会うと思うので、焦らずに、まずちょっとイメージしてみるっていうのも大事かもしれませんが、どうでしょうか？ 解決できそうですか？
ね、そうですね。白は割と多めで、まあ、上下ともにたくさん持ってるんですけど、なんかそればっかりになっちゃってるっていうのがあって飽きてたので、
なる
ち
ほ
ょっと
ど。
他のページとか、
ベージュね。
そう、白黒が多かった。でも私、多分イケメですよね。
どうかもしれないですね。今、イエローベースだと思うので、
インディー
そ
カーとか持って
う。
なんか。
ベージュ系いいかもしれないですよ。柔らかい印象になるし。ね、ちょっと今日リスナーさんはちょっとね、声しか聞こえてないかもしれないけど、今日素敵なね、ちょっとね、柔らかいトップスね、ベージュ系の着てらっしゃるから、すごくお似合いなんで、ね、そういうのも、そんな形のボトムスとかね、あってもいいかもしれないですね。でもぜひどんどん色をたくさん身につけて、たくさんの周りの方を元気にして差し上げてください。
はい、ありが
はい、どうもありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。本日はですね、クリスタルボーリストのエミー・クリスタルさんにいろいろね、こう、クリスタルボールの魅力っていうところをお伝えいただきました。どんなのかまだわからないなという方はぜひググっていただいてね、YouTube とかでもね、検索するといろいろ聞ける部分あると思うので、一回どんな音なのかをぜひ聞いてみてほしいと思います。それでは本当にね、エミーさんいろいろお話ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
はい、それではまた。